こんにちは、門垣敏子です。9月の門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいは、吉原歯科医院の院長先生でいらっしゃいます吉原正明先生をお迎えして、4回シリーズでお話をいろいろ伺っております。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とにかく先生のお話を伺っていると、というびっくりするようなお話がいっぱい出てきて、前回は確か歯というものが体のバランスを取るのにとても重要だと。
そうですね。
ね、だからその時にも私もちょっとお話しましたが、王選手があのホームランをあれだけ打っている、もう歯がボロボロだと。つまり噛み締めるということが体全体のバランスを取る。だから貶めしてきて食べるのに支障がなかったらもういいんじゃないかというのではなくて、それが元でこける可能性があるから、ちゃんと歯は手入れをして、きちんと奥歯がない場合は入れ歯をするなりケアする方がいいですよというお話をいただきましたが、その大事な歯がなくならないためにも歯磨きが、ね、大事だということで、
はい、そうですね、
ね、これも先生が書いてらっしゃるご本からですね、間違った歯磨きがさまざまな病気の原因という、このあたりぜひちょっと詳しくお伺いしたいんですけども、はい、
よくこうゴシゴシ磨きましょうって言いますよね。
そういう言葉使いますね。
ゴシゴシ磨くのも確かに悪くはない、でもしないよりもいいかもしれませんけど、
はいはい、
ソフトに磨くというかね、小刻みに磨くというのが一番かなと思いますね。
はいは
い、でゴシゴシ磨いてると、特にですね、歯磨き粉ですね、はい、歯磨き粉をたくさん使っている方もいらっしゃるかもしれないけど、はい、たくさん含まれてゴシゴシ磨いていると歯の表面が傷つけたりするんですね。
研磨剤が入ってるんですか。
そうです。今ね、研磨剤が入ってないものはたくさんあるんだけど、
は
い、入ってるものは研磨剤が入ってるんで、表面を少し削れてるという、削ってるというゴシゴシ力いっぱい磨くとね、で削ってしまうと傷がつきますよね、
はい、
表面が、
はい、
まあ、傷がつくとそこには、まあ、ばい菌もそこに住みやすくなったりするし、もちろん歯が削れてきますんで、歯にとってはあんまり良くはないかなと思いますね。だからゴシゴシ磨くのは表面的にはちゃんと汚れが取れてるように見えるけど、ちょっと傷がつけてしまってるっていうのが一つ、
はい、
と一番はですね、歯を磨くというよりも歯の周りとか歯茎についている汚れを落とすんだというイメージで磨いてほしいという。
ちょっとそうすると力の入れ具合が変わりますね。
そうですね、
汚れを落とす。
そうですね、特に歯の周りについているプラークという歯垢ですよね、よく言われている、
よく聞きますね、
もうあと歯と歯の間とかに食べ物が詰まったりして、はい、また歯垢ができたりして、そういう汚れを落とすということも歯磨きでできるんですけども、あんまりゴシゴシしてるとそこは通過をしてしまいます。なぜかというと歯っていうのはまっすぐ平らじゃないんですね。
あ、そうですね、デコボコですよね。
デコボコしてますよね、
はいはい、
デコボコしてしまうところをゴシゴシ磨くと、へこんでるところは毛先は通過をしてるんですよ。
いわゆるゴシゴシとこう横、
そう、横行きです、
はい、
わかりますかね、
横磨きですね、
そうですね、
はい、
ただ膨らんでるところは毛先が当たって汚れは取れてるんだけど、
は
い、ちょっと谷間になって
奥ま
ってるところはゴシゴシ早く磨いてると毛先はそこは通過するん で、はい、
ね、
いくら頑張って磨いても毛先はそこに入ってないということは、はい、そこには磨き残しということが起こります。
なるほど、
磨き残し、はい、で磨き残すとどうあかんかというとですね、歯垢、
はい、
と言われているようなものまでプラークというんですけど、だいたい1ミリグラム、1ミリグラムだいたい10億個の細菌がいるという、
すごい数字が出てきました。
でここの本では 0.1 ミリグラム1億個になっていますけど、まあその場ね、
はい、
ということは1ミリグラム10億個なんです。
すごい、
ということは1ミリグラムに10億個の細菌がいる、口腔内の細菌がいるということなんですね。それは虫歯菌がいたり歯周病菌がいたり、まあ常在菌と言われています。で口の中は絶対無菌にはならないんですね。でその菌がそれだけいるということですね。でそれを、まあ、減らすというのが歯磨きの大きな目的です。
はい、
もちろん歯はきれいに磨く清掃ですね、
はい、
というのも一つの目的ですけど、歯科から言わせると口の中の口腔内にある細菌の数を減らしてほしいというのが大きな歯ブラシとかね、ケアの重要な要点なんで、
はい、
磨くことによってプラークを除去する、プラークを取って先ほど言った1ミリグラム10億個の細菌の数を極力減らしていくということが大切です。
はい、
でこれは、NHK の試して合点でもあったんですけども、
はい、
口腔ケアすることによってですね、 大体10分の1ぐらいの、インフルエンザの感染率が下がるんですよ。
インフルエンザ、
そう
です、すごいです、ね、
ということは口の中の菌があったものが少なくなるということがも う,、もうこれは分かってるん で,、でもちろん歯垢も取れますけど、はい、口の中に例えば、空気を吸ってね、口の中にあるインフルエンザ菌とかありますよね、そういうのも減るということが分かってるんで、
はい、
今感染が10分の1に減ると言われています。でだからコロナの時もですね、
はい、
口腔ケアというのがすごく重要になってました。
そうです、
はい、ということは口腔ケアすることによって感染しなくなるということが言えるんじゃないかなと思います。で、前回お話ししたように口の中の菌によって全体にねこうばい菌が回ってしまったり、
はい、
心臓とか腎臓とかに回ってしまったりするんで、はい、全身疾患の原因にもなるんで、それを口腔内の菌を下げるということがすごい重要だと思います、
はい、
だからゴシゴシ磨くと磨き残しがありますんで、ちょっとソフトに、よく言われているのはですね、振動するように磨きましょうというふうに言われています、
はい、
ね、それも毛先がちょうど歯と歯茎に合うようなところに当てて振動したように磨きましょう。そうするとそのへこんだところに谷間になっているところに毛先が入ります、でそうする方がより汚れが取りやすく効率がいいということですね、もちろんゴシゴシ磨くところもいいんですよ、
はい、
噛み合わせの面はゴシゴシ磨いてもらっても構いません。
ちょうどあの臼臼歯と言われている上の部分はところは
ゴシゴシ磨いてもらっていいんだけど、
はい、
へこんでるところに関して言うとちょっと力を入れないで、はい、振動するように磨いてもらうと、毛先が届いているということですよね、
はい、
例えばあの普通の部屋の掃除するときのより汚れ例を出すんですけども、はい、隅々磨くね汚れを取ろうと思ったら大雑把に、ね、頑張って磨いても隅の方の汚れはなかなか取れないと同じように、
丸く入っちゃダメですよね。
そうですね。だから隙間というかね、
はいはい、
へこみのところをちょっと中心に磨いて意識を向けてもらったら、きれいに汚れが取れると思いますよね。であと口内の細菌の数もすごく減るんじゃないでしょうかね、
私あの歯ブラシをですね縦に持って、はい、あのだからわざと細く、
はい、
接地面を細くしてでこう歯のあの歯と歯茎の隙間をこう円を半円を描くような感じでちょっとあの鉛筆持ちしながら磨いたりもしてるんですけども、
はい、
ね、大丈夫ですか。
そう今言われたように鉛筆持ちが大切なんですね。そうですね、よくゴシゴシ磨けたらグーですね。グーを磨くとなかなかゴシゴシ力は入るんです。ゴシゴシ磨いてしまいますけど、鉛筆持ちで磨くといいと思いますね、でグーを磨くとですね、
はい、
動かしてみてもらったら分かるけど手がね、はい、全部肩から動いてるの分かりますかね。
そうですね。
でこれってね日常なかなかないんですよ、
はい、この動作、
この動作がないんですね、はい、ということはすごく磨きづらいはずなんです。
あ、疲れてきますね。
そうですね。で鉛筆磨くするとグリップなんで、
はいはい、
手首が動くでしょ。ということは割と細かい動きができる、
はい、であまり疲れないですね。
そうです。細かい動きをしないと、そのこう谷間の部分ですよね、
はい、
細いところですよね。でそこはなかなか毛先が入らないんで小さな動きができないと思いますね、だから手首のがグリップができるように鉛筆持ちをしてほしいと思いますね、
はい、今ね泡の出ないあの歯磨き粉を使って、はいはい、あのテレビを見ながら、ああ楽しみながら磨いてるんですけども、よろしいでしょうか。
いやいや素晴らしいです。ながら磨きという
ですね。ながら磨きです。
そう、はい、そう、それが一番いいと思いますよ。
そうですか、
はい、僕もやってます。
あ、そうなんや。いや、よかった。じゃあ先生のお墨付きをいただきました。でもやっぱりじっくりと楽しみながら磨くのがいいかもしれませんね。泡が出たりするとね、なかなかあの
そういうことは
できないんですけど、だから泡の出ないで、まあ、研磨剤の入ってないものをすると割とこうそんなに唾液もすごく出ることがないのでゆっくり磨けるかな、はい、そういう工夫することがやっぱり大事なんですね。
そうですね。僕はね歯磨き粉使いません。
あ、すごい、
はい、
それは大丈夫なんですか。
大丈夫です。
お水だけでブクブク
とですか。うまいというように、
はい、
汚れを落とすことがうまいんですね、
はい、
ね、ということは洗えばいいんですよね。取ればいいんですよね。
はい、
ということはこう歯磨き粉はいらないで磨くのも一つの工夫だと思います。
逆に清涼感がないからちゃんと磨けたかどうかが分かりますね。
そうです。あの歯磨き粉を使うとなんかさっぱりする、
ね、そうなんです。
きれいに磨くと勘違いする人もいるんで、
はい、勘違いですあれはね、はいはい、
だからまあどうしても使いたい人は例えば、はい、毎回毎回じゃなくてもいいからね、うん、ない時もいいかなと思いますけどね。はい、
一回ちょっと
やってみてください。
あ、そうですか、はい、
でそれか、まあ、はい、少しだけ作るとかね。
あ、
量をすごいほんの少しだけ、よくあのコマーシャルでは2センチぐらい伸ばした、
はい、
あれはあの、はい、たくさん使ってほしいからなんで、そう本当に5ミリぐらいでもいいですから、少しでもいいからそれをちょっとだけつけてもらってやれたら、はい、それこそながらね、テレビを見ながらながら磨きすると、まあ、長い間、磨いてくれるんで、
ね、そうですね、
ちゃんと取れると思います、ね、
ツルツルになってる感覚がすごく楽しみです、はい、じゃあ歯磨き粉がなくてもちゃんとそのツルツル感は出るということですね。
そうですね、さっぱり感はないかもしれませんね、はい、と思います、はい、
きちんと汚れが取れてる、はい、ということですね、
はい、あとね、はい、今歯だけの話をしましたけど、できたらベロを磨いてほしい。
下磨き、
下磨き、はい、でベロもですね、ベロはって粘膜なんで、それこそゴシゴシするところじゃありません、
怖そうですね、し
ちゃうとね、だから、まあ、柔らかいブラシでもいいですが、奥から前に10回ぐらい、長い、まあ、汚れをかき出すようなイメージでやってもらったらいいと思います、はい、で僕がお勧めしているのはですね、お風呂に入った時ね、シャワーをするじゃないですか、
はい、
でシャワーをする時ね、ベロもシャワーしてほしいかなと。でベロシャワーをしながら、歯ブラシを持って、奥から前に10回ぐらいやるとちょっとウェットになるかもしれませんけど、ベロってね、こう粘膜なんだけど絨毯みたいなんですよ。それなぜかというと味覚を感じてほしいだからね。
つぶつぶが、
そうですね、そこにいっぱいこう汚れが入り込んでるんですね。でひどくなると皆さんご絶対と言われるようなベロの焦げをありますね、そんな風になってくるんで、ベロの上もやっぱり歯と同じように細菌がたくさん存在しているところなんで、ベロ磨きも、まあ、1日1回はやってもらいたいと思います。でそれも特にお風呂に入っている時ってね、シャワーを当てるとやっぱ絨毯と同じような感じですね、はい、例えばイメージしてくださいね、絨毯に例えばソースがこぼれました、
あ、はい、
どう取りましょう、ゴシゴシします、
歯ブラシでこう毛を、
それが叩くじゃないですか、
ああ叩く、なるほど、
こうやって叩いて、はい、違うものに吸い込ませるようなイメージですよね、
はいはい、汚れを移すという感じですね、
そうですね、まあ、ゴシゴシするとだんずっと伸びてしまう、広がりますよね、ということでベロで出してシャワーを当てると、うん、水圧でですね叩かれてるわけ、叩いてるということは中に入ってる汚れは出てるよね、
なるほど、
出てます、その出てる時に、はい、ブラシで奥から前に
送って、
流してもらえば、ベロの中の細菌も一緒に流れてるんかなと思います、
ね、あ、なるほどね、はい、じゃあちょっとそれはしたことがなかったので、
あ、そうですか、
ちょっとチャレンジしてみます、
ぜひぜひぜひ、
シャワーで、はい、より気持ちよくなりそう、
いや、そうですね、
と
僕は思いますよ、
はい、わかりました、ありがとうございます。で先生またまたいろんなご本を書いてらっしゃる、今度は、口から健康という、これで、口呼吸が感染症を引き寄せるという、はい、この中のちょっとこともご説明いただきたいんですけども、
はい、はい、口呼吸というのは、本来呼吸は鼻で呼吸するもんなんですね。
そうですね、はい、
鼻で吸って鼻で、はい、吐くのが本来だと思うんですけど、はい、まあ、コロナ禍もせいもあるんだと思うし、マスクをやる期間も皆さん長かったと思うんで、はい、最近口呼吸されてる方がすごく多く感じます、私は。
そうなんですね、
はい、で特に口呼吸してる人は、口がすごく乾きます、乾きます、
はい
はい、で口だけじゃなくて、特に女性の方は唇も乾きます。で、よく女性の方はですね、しょっちゅうリップを絶対離さない人がいますよね。でリップを塗らない人はほぼ 100% ぐらいだと思うんですけど、口呼吸、口呼吸をしている方だと思います。
そうなんですね。
で口呼吸するとですね、まあ、鼻から呼吸とどう違うかというと、例えば空気にね、まあ、バイ菌が浮遊してますよね、はい、それを直接吸ってしまうんで、と直接肺に入りますから感染しやすくなりますよ。
すぐ近くです ね、喉の奥は、はい、
で鼻というのは一応フィルターがありますよね。フィルターがあるんで、鼻を通して一旦フィルターをかけて、で、吸ってる方がその菌も一応フィルターかかるんで、感染にしにくくなるんじゃないかなと。
フィルターというのは鼻毛のこと
です。鼻毛があったり鼻の粘膜です。
粘膜ですね。
鼻の粘膜があったりして、いいかなと思います、あとですね、空気の流れが鼻を通過するということはですね、 脳がある真下を通過するんです。
あ、そうですね、
はい、ということは脳を冷ましてくれてると言われています。少しだから鼻から呼吸することによって空気が流れた方が脳をまあ冷ましてくれるというか、そういう意味でも鼻呼吸の方が僕はいいと思います。
そうなんですね、はい、呼吸ですね。今やっぱりマスクの下って言ったらちょっと苦しいので口をついつい開けてしまうってことですかね。
そうですね、でパカーンと開いてる人じゃなくてですね、唇がちゃんと閉じてなくって1ミリ2ミリちょっと唇が開いてるんですね、
はい、
開いててそこから吸ってるような感じで、はい、口呼吸口呼吸をされてるんだと思います。だから本人ではそうしてないと思ってる方が結構いらっしゃるんですけど、それこそ先ほど言ったようにリップを、ね、塗る人は少し唇が開いてるかなと思います。
あ、そうなんですね、はい、でそれが目安ですね。
そうですね、
は
い、で唇を少し開いてるということはやっぱ、ね、唇を閉じる力もちょっと弱ってるのかもしれません。
筋肉ですから ね、そういうのも全部
ずっと閉じてない。特に女性の方にお話をするんですけど、唇ちょっと開いてるよとか、例えばちょっとだけ歯が少し、ね、1ミリでか歯が白く見えたりするとそれは唇力が弱くなってるよって話をします。
はい、そうなるとお顔全体の締まりも
そういうことですね。
違いますよね。
ということは女性でいうとほうれい線が気になったりします。
はい、
しますよね。
はい、
ということでここに本に書いてあるように、
はい、
アイウベ体操
という、アイウベですか。
そうですね、
はい、
するともちろん、口の周りの筋肉が発達してくることによって唇をちゃんと閉じるようになると鼻呼吸に変わるというふうに言われているんですね。でアウエタイプ体操は、効果があると思います。はい、
ちょっとご本から引用させていただくと、はい、あーっと口を大きく開けます。で2番目にイーっと口を大きく横に引っ張って開きます。で次がうーっと口を強く前に突き出すようになる。こうなんかろうそくを消すような感じでしょうかね。
そうですね、
うーっていうね。そうですね。で4つ目にべー、これが舌を出して突き出して下に伸ばすという、これ
もアッカンベーですね。
アッカンベーのベーですね、はい、なかなかちょっと人前でははばかられる理想かもしれませんけども、はい、ご自分で鏡に向かってすることでこの4つの動きをすることで舌の筋力もアップするというふうにご本人はありますね。
そうそうです、はい、ベロの筋肉がアップすることによって唇の筋肉も同じように閉じる力ができていくんですね、はい。でこれはもちろん高呼吸を予防にもなるんですけど、無理よく言うと今無呼吸症候群、
はいはい、夜
睡眠時、はい、無呼吸症候群の方にも効果があります。
そうなんですか。はい、それはどういう理由
ですか。それはですねベロの力ができているということです、はい、無呼吸症候群というのは、はい、ベロが沈下をする、喉の方に寝てる間に下がっていく、
はいはい、
で下がることによって気道が狭くなる、狭くなるというか、まあ、詰まってしまう、
塞ぐような感じですか。
ということは要は首を絞められている状態ですよね。
苦しいですね、はい、
でそうなると息が止まっているということは酸素が脳に行ってないという
悪循環だ。
僕自身無呼吸症候群なんですね。
そうなんですか。
僕もね、
はい
はい、で僕アウイベ体操もやってるんですけど僕もっとすごくひどくって、僕今 CPAP っていう機械をつけてやってるんですけど、
はい、
で歯科でも例えば、はい、無呼吸症候群のマウスピースというのも治療法があります。
はい、マウスピースでも防げるんですか。
あります。
あ、そうですか。
それは診断してもらって、マウスピースの軽度の場合だとね、マウスピースで改善されます。で僕はすごい重度なん で、マウスピースを自分で作ったんでダメで、CPAPをしないとダメですけど、アウイベ体操によって、はい、ベロの沈下を防ぐことが可能なんですね。だからこれは無呼吸症候群の方でもぜひぜひやってもらうと、効果があります。
はあ、そうなんですね。いやそれはまた目から鱗の、
まあ、そうですか。
ね、そうなんですね。でそのアイウベというのは以前ニュースで、はい、なんかインフルエンザを防ぐのにいいですよっていうことを聞いたことがあるんですけども、
要は鼻呼吸だと思いますから。
なるほど、
はい、そうなんですね。高呼吸をしてるんです。今子どもたちがね、高呼吸することがすごく多いんですよ。それはやっぱねマスクの影響が一番良くないかなと思いますね。
あ、そうですか。はい、でなんかこの辺の舌下っていうんですかね、あたりのこう刺激をされて唾液も結構潤ってくるような感じもしますね。
その通りです。要は 口の周りの筋肉ですね、
はい、
例えば表情筋と言われてるやつとか、うんうん、はい、あとベロもベーっとするんで、
あ、最後ね、はい、
喉の周りの筋肉とかがトレーニングされますんで鍛えられるということは、まあ、嚥下とかね、
はい、
接触嚥下ですね、飲み込む力にも効果があると言われています。
いいですね、
はい、
ハ
イウェブ体操もいいと思いますよ。
これはどのぐらいの回数を、
まあ、やればやるだけトレーニングなんでいいと思いますけどここに書いているように、ね、まあ、1、2、30セットを目安にっていう、
すごい30セットベーまで行くのが1セットですから、ま
あ、朝昼晩10回ずつとかね、
あ、なるほど、
そういうふうに分けてもらったらいいかな
という、あ、いうベーと、
そうそうそう、そんな1回がそれかからないんで、
そうですね、
そうですね、はい、いいかなと思いますけどね、
これでほうれい線も少なくなるということは、もう一挙何得でしょうね、すごいですね、
女性にとってはぜひおすすめですね
そうですね、じゃあやっぱり唾液が出るっていうのもとってもいいということになりますか。わかりました。やっぱり唾液は消化液でもあるし、
はい、
そういうふうにこう消毒もしてくれるということになるんですか。
そう、唾液はすごいいい成分があって、
はい、
まあ免疫機能を高めるような成分があったりしますね。もちろんあの消化酵素ももちろん入ってるんですけど、
はい、
ただですね、僕たちは1日だいたい唾液っていうのは健康患者だいたい 1.5 リッターぐらい出てるんですよ。
そんなにたくさんですか。
そうなんですよ。
1.5 リットルですか。
1.5 リットルと、
それを知らずにちゃんとこううまく飲み込みながら、は
い、じゃあ1日どのぐらいごっくんしてると思います。唾液を
飲み込むの 1.5 リットル出てってことは 1.5 リットル飲み込んでるんですか。
そうでしょうね。
すごいですね、
で1日どのぐらいだと思いますかね。
いやちょっと想像つかない
ですね。だいたい600回か800回ぐらい、
ごっくんという
無意識でごっくんしてるんですよ。だから僕たちはよだれを出ないんですよ。
なるほど。
でしょ、
ぼーっと何か見ない
よだれが出ないのといつも口の中が潤ってるんですよ。
なるほど。
これカサカサでパサパサだったら喋れませんよきっと。
そうですね。
そうですね。
あの寝たきりになった時にはあの父なんかもそうでしたけど、やっぱカサカサになって舌も痛そうなひび割れ状態でしたから ね。
で高齢者になるとその唾液の量が減るんですね。
はい、悲しいかな。
そう
そうですか。
今で健常者だと 1.5 リッターなのが 0.5 リッターとかなって、
は
い、ということは唾液が出なく、
はい、
少なくなるんですね。とすると、口の中がカサカサになって、まあケアをしないと食べることができないような口になってしまいます。
そうです
ね。そういうことで、ね、中が乾燥するとですね、唾液の粘液がですね、なんていうかね、飴状というか、喉の飴状のようにつくんですね。でそうするとケアをしないと、なかなか食べるような口にはならないです。
あ、そう。痛いんですかね、じゃあ。
まあ、そうです。乾燥してますからね。だから触ってやると、もうベリッと皮をめくれるような感じに。はい、なっている。
唇があの乾いて、
そうです
ね、すごい状態になっているような、うんものようになっている、
ね、
あんな感じが口の中にも起きると、は
い、だから今だから、口腔ケアをしてね、
はい、
潤うのも一つなんだけど、例えば、ジェルのような保湿剤のようなものは今市販されています。
あるんですか、
はい、だから、まあ、口のジェルで塗ってもらって、
はい、
なるべくまあ、乾燥しないようにするというようなことがあります。
それはこう寝たきりで、
寝たきりの方でもそうですね、
はい、
だから僕たちがケアした時に、いつも例えば寝たきりの方って口を閉じてない方が多いんですね。
あ、口を少し開いてますね。
ってずっとベッド寝てると、はい、やっぱそういう人って、まあ、高呼吸をされてるわけですよ。だから高呼吸をしてるということは絶えず口の中から風が吹いてるという人ですから。
そうですね。
ということは乾燥しますよね、
はい、
だからそういう面ではだから保湿剤を塗ってあげて、口腔ケアを終わった後に保湿剤を塗る場合がありますね。で健常者の前ここに書いてあるように、ね、
はい、
安上がりの方法があるんですね。
そうなんですか、
はい、なんとね、昆布茶ですよ。
昆布茶、はい、美味しいですね。
美味しいでしょ。
昆
布茶にはですね、うまみ成分グルタミン酸とかね、
はい、
酸味を含むものがあるんですけどね、
はい、
それをちょっと薄めることによって、でブクブクして飲んでもらったら、
はい、
その成分が粘膜がぐっとこう浸透してるんで、ちょっと保湿剤の効果があるん
です。あら、そうですか。
ただあの、まあ、昆布茶なんで、塩分はちょっと含んでるんで ね、
はい、
ちょっとだからあんまりこう 100% じゃなくて、ちょっと薄めの方が、
はい、
はい、だこういうの書いてあるのは3倍ぐらいに薄めた昆布茶をですね、
はい、
口に含んでもらって、ちょっとブグブグブグってしてもらって、もちろん昆布茶なんで飲んでもらったらいいと思いますし、
はい、
美味しいんで、
あ、 そうですね、うん、簡単にできそうですね。
そう、そうするとちょっと口が保湿されるんで、
うん、
ちょっとした工夫ですけども、
はい、
だ寝たきの方だとそれこそ昆布茶をちょっと口の中でスポンジで拭ってあげるだけでも違います。
そうですか。あ、またまたこれはいろんなヒントになるものも今日もお話をいっぱいいただきましたが、次が最後の4回目になります。次回もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。お話をお伺いしましたのは吉原歯科医院の院長先生です。吉原正明先生でした。では次回もぜひお聞きください。